プロ野球ポッドキャスト2016年5月23日阪神タイガース編をお届けします。お相手は
タイガース担当石上鶴と
番組のホスト中澤信之でお送りします。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークお楽しみください。では石賀さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、開幕からしばらく時間が経ちまして、首位争いをしていた雰囲気のある阪神タイガースですけれども、今のところどんな感じでしょうかね。
そうですね、ちょっとこういろんな意味で、いい意味でも悪い意味でも落ち着いてきたなっていう感じですね。
よくね、阪神の快進撃が春先に続くと、まあこれはいつまで続くかなというような例年そういうのがありますけれども、
そうですね、
良くも悪くも落ち着いてきた。
そうですね、最初はね、こうロケットスタートでこう行くんじゃないかという、まあこう希望的観測もありながら、でもやっぱりその金本監督が1年目なので、やっぱある意味こう手探りなところもすごくこうありますので、やっぱりこうそういう意味でね、だからこう選抜オーダーなんかもね、こう日替わりでどんどん変わっていくので、やっぱりこうね、手探りでやってる分、まあ、負けも込んでくるかなと。まあ、でもそういう中でもね、現時点で5割キープなので、まあ、最低ラインはね、こう、いってるかなというような感じで、まあ、これからが楽しみだなという感じですね。
ちょっと、今現在の勝敗表、振り返ってみますね。5月23日、今日の午後現在の星取り表ですけれども、1位がですね、広島東洋カープ、25勝21敗1分け、読売ジャイアンツが2番目、22勝19敗3分け、3番目にですね、中日ドラゴンズ、23勝21敗3分け、そして阪神タイガース、22勝22敗3分け、これ綺麗に5割ですね。
そうですね。
4位目にして5割だね、はい。で、その次に横浜 DeNA ベイスターズ、そしてヤクルトスワローズと続いて、この最下位のところがですね、熾烈な、逆転音劇を繰り広げて、今のところ、目まぐるしく変わるような気がしますけれども、上位も団子、まあ下位も団子という感じですけれども、
そうですね。
先ほど、目まぐるしく日替わりとか手探りとかっていう言葉が出てきましたけれども、戦いぶりを見てると、それはどんなところに現れてくるんですか？
そうですね。やはりルーキー若手を非常に使っているので、ね、やっぱその辺でこう、この若手というのはまだその完全にこうレギュラーは掴んでないので、いろんなこう選手を試しながら、そして、今までのこう阪神を振り返っていくと、今までそれほどこう一軍で試せるような若手もそんなに出てきてなかったんですね。でも今年見てるとね、高山にしても板山にしても北条にしても、まあ他にもね、いろんな選手がいて、まあピッチャーもね、こう結構出てきてましたし、こうすごくこう可能性のある若手がいるので、本当にこう楽しみながら試しているというような、原口もそうですしね。なのでそういう意味ですごくこう期待できるなという感じですね。
チームの台所事情としては、両面ですか？そういうの、まあ、駒がいないから、若手上げて試さざるを得ないっていうのと、まあ、楽しみな若手がいるので、どんどん試そうっていうのと、両方ですかね？
正直、両方あると思いますね。だから、本当にこうね、例えば2003年、2005年の、本当にね、優勝してたような時期というのは、もうレギュラーがガチッと決まってたので、もう若手が入る余地もなかった。で、その分、まあね、レギュラーもしっかりしてたというところがあるんですけども、まあ今の場合ね、その、がっちりとしたレギュラーもいますけど、まあそれほど、こう固まってはいない。そして、若手が結構ね、こうやっぱ出てきて可能性があるのが、ね、こう出てきて、それやっぱ掛布監二軍監督がとてもその辺を、こう育ててうまいことね、こう一軍に押し上げてきているので、まあ、いい意味での、そういう相乗効果というんですかね。まあそれもあって、まあチームとしては非常に健全な形だと思いますね。
目につくのは野手で言うと？
そうですね。野手で言うと、まあ高山、板山もそうなんですけれども、私は北条とか原口、この辺を結構注目してますね。
それは、 やっぱり鳴り物入りでっていうよりは、ちょっと育成の期間があってようやく出てきたっていう。
そうですね。まあ、高山に関してはね、もうね、ヤクルトと競合してドラフト1位でこう入って、で、板山の場合は、まあ、ドラフト6位なんですけどね、まあ、大卒で、まあ、ね、こう、大卒で6位で、なかなか1年目でレギュラーになれないと思うんですけど、まあ、結構試合も出てると。まあ、そういう選手は結構ね、大学でなのでね、ある程度のこう即戦力としてこう見込まれると思うんですけれども、例えば、原口なんていう選手は、一回育成契約になっているんですね。で、私一回だけ甲子園球場の2軍の試合、ウエスタンリーグ見に行ったことあるんですけど、数年前に。ちょうどその時に原口が育成枠で、背番号120番台をつけて試合に出てたんですよ。だそれ甲子園で見たんですよ。で、多分ね、これね、私の記憶間違ってないと思うんですけども、育成枠なのに、4番打ってたと思うんですよ。で、普通育成の選手が4番打つって、まあ、ちょっとこう、ありえないですよね。普通2軍でも試合に出るの難しいはずなのに、原口はそうやってこう、主力ね、こう、クリーンアップを打ってたんですね。だから本当にね、その頃からですね、いや、原口ね、こう、どれになってんだと、ね、育成なのに4番打ってね、ところでまあ監督も期待してるわけですよね。そうやって本当に苦労してるところも見てきてるので、やっぱ今回のね、この1軍でこう、デビューね、で、サヨナラヒットも打ちましたし、すごくね、嬉しいですし、そして北条に関して言うと、藤波と同期なんですね。で、高卒のドラフト2位で入ってきて、今4年目なので、まあ、大学行ってたらまだ4年生なんですよ。だから結構こう阪神としてはこう順調に出てきたかなと。で、阪神の今までこう振り返ると、野手でドラフト2位で入った人って結構いるんですけど、1軍に上がってきた人はほとんど記憶にないぐらい選手が育ってないんですよ、阪神は。だからそういう点で言うと、高卒でドラフト2位で入って、もちろんね、甲子園も出て活躍してますし、それでね、こう、結構、阪神の歴史を振り返ると、順調に育ってきたなという。
前回の放送で北条の名前が出た時に、私あんまり実はピンと来てなかったんですけど、家帰ってですね、家族と話したら、うちの家族、夏は甲子園をずっと、テレビでずっと見ているので、だいたい3、4年前の、甲子園の時のあの人だよみたいな話をして、あーって言ってピンときて、ようやく繋がりましたね。
そうなんですね。
そうですよね。だからあの時本当に甲子園で、あー、こういう人はスターになってくんだろうなって思った彼みたいな人が、まあしばらくしてちゃんと出てくるっていうのが、あんまり阪神ではなかったことなんですかね。
あんまりなかったですね。大体阪神の歴史を遡ると、やっぱり育成というのがすごく苦手な球団なんですよ。だからやっぱりこう主力選手でもう FA で選手を取らざるを得ないとか、いうことが結構あったんですね。だから本当にこう、高卒でね、こう入って育てるとか、まあ大卒の場合はね、ある程度こう即戦力じゃないですか、社会人でもね。でもね、高卒っていうのはね、本当にやっぱりこう、育てるのがね、大切になってくる。だからそれがなかなか阪神はこうできなかった。そしてもっと言うと、阪神という球団はですね、甲子園球場をこのフランチャイズにしてますよね。そうすると自分の本拠地で春夏甲子園やっているにもかかわらず、甲子園のスターを意外と指名してないんですよ。阪神という球団は。結構甲子園に出てきてない無名の高校生を指名したり、っていうのをね、結構やってきてるんですね。で、もちろん無名を指名することは悪いことではないんですけど、無名でも育てればいいんですけど、無名でも取ってなかなか育たない。で、じゃあなんでね、甲子園のね、スターを取らないんだと。で、ドラフト1位で競合して取れないのはわかるんですよ。例えば松井秀喜とか中田翔とかね。でも結構、ドラフト2位、3位で甲子園のスターをあまり指名していない。まあ、もっと言うと元西武の松井和夫なんていうのは PL 学園で甲子園でドラフト3位で西武入ってますしね。おかわり中村くんも大阪桐蔭で、ドラフト2位で西武に入ってるんですよ。だから2位3位だったら結構取ろうと思ったら取れるじゃないですか。
先にちゃんと取れとね。
そうなんですよね。だからその辺も取ってこなかった。そして育てるのも下手だった。ところが今回の北条に関して言うと、甲子園のスターで2位で取って、やっと育ってきたという。だから本当にこうね、阪神ファンとしては待ちに待った、この育成ルーキーという感じで、やっぱり特別の思いが私はありますね。
あれですか、阪神が選手の育成があまり上手ではないというのは、暖かくも非常に厳しいファンの声援がやっぱりプレッシャーになるとかあるんですか？
あのですね、まあ、これちょっとお話しするとどういうことかというと、もちろん指導者の問題もあると思います。阪神のコーチ陣のね、もちろん指導者の責任もあると思うんですけど、しかし、周りを取り巻くその環境があまり良くないんです、阪神は。これはどういうことかというと、やっぱり人気球団なので阪神は、もう例えばちょっとのことですぐ取り上げられてしまって、もう例えばもうルーキーが例えばヒット一本で持つと、もう次の日もう関西のスポーツ紙一面を飾ってしまうんですね。で、ちょっと活躍したぐらいですぐテレビに出たり、コマーシャルに起用されたりするんですよ。で、本人が勘違いしてしまいやすいという環境が実はあるんですね。で、じゃあ例えばですね、巨人はどうかというと、巨人も人気球団です。ある意味阪神よりも人気のある チームだと思うんですけども、巨人というのはその辺がすごくしっかりしてて、結構厳しいんですよ。ちょっとやそっとのことで、チヤホヤしないというそういう体質が結構あるんです、巨人は実は。でも阪神の場合は、巨人と比べるとですね、もうちょっとやそっとのことでチヤホヤしてしまうんですよ。そうすると、チヤホヤされた選手は勘違いしてしまって、慢心してしまうんですね。そして油断してしまうんですよ。
そういう人が今まで数知れずいたっていう感じですか？
いっぱいいたと思いますね。そして、まあこれね、実名あげるとね、まあちょっとどうかなと思うんですけども、例えば昔阪神に桜井木田っていう選手がいたんですね。桜井光大、木田豪っていうその選手がいたんです。この選手たち本当にすごいいい選手だったんですよ。で、まあ当時のですね、噂では、その二軍選手なのに谷町講演会がついてるっていう話も、噂ですよ。でもあったぐらいなんですよ。一軍選手に谷町がついて、ね、それこそね、まあ、飲み会じゃないですけどもね、そうやってこうね、誘われてね、酒の席に行くというのはまだわかるんですけど、二軍選手にまでそういう谷町講演会がいたっていう。で、これはね、まあ、もちろん二軍選手を応援することはとてもいいことなんですけども、そこまでチヤホヤされてしまうと、まだ二軍選手なのに、さらに選手はね、努力することを怠るんですよ。だから逆に、パリーグなんかで言うとね、まあ、例えばその、セリーグほど人気ないじゃないですか。まあ、はっきり言ってね。で、そうすると、それはとてもいい環境なんですよ。もう、いくら頑張ってちょっと結果出してもね、全くチヤホヤされないんですよ、パリーグの選手は。なので、野球に専念できるんですね。で、当然、そのマスコミもね、その騒がない。で、写真週刊誌も追いかけてこない。でもやっぱり巨人とか阪神とか人気球団のね、チームってやっぱり、その写真週刊誌の記者も追いかけてくるじゃないですか。で、ちょっとしたことでまたね、こう、なんかこう、スキャンダルも暴かれたり、またそれがね、あることないこと言われて、すごく大きく取り上げられたりする。で、そうするとまた、そっちにね、こう気が取られて野球に集中できないですよね。だからそういう意味でやっぱり阪神はいろんな意味で、こう、周りを取り囲むですね、まあそのファンの反応もそうですし、マスコミの取り上げ方もそうだと思うんですけども、なんかこう、野球以外のとこでこう、振り回されてしまって、入ってくる選手はそこそこいい選手だと思うんですよ。だけどやっぱりなかなかこう、育たない。野球以外のことに今日気を取られて、なんかこう目が出ないというケースがあったんじゃないかなと私は思います。
じゃあ逆に言うと、今残ってる生え抜きの阪神の選手たちっていうのは、そういう中を、やっぱり自分を律したり、あるいはこう、ストイックに努力を続けてきたり、そういうことで、ちゃんとこう、上がってきたっていう感じなんですか？
まあ、そうでしょうね。まあ、それもあると思うんですけれども、でもやっぱりこう、生え抜きの選手というのは、まあ、チヤホヤされていることにすごく慣れているので、やっぱりこう、そのままこう、生え抜きで監督指導者になってしまうと、やっぱりそういう体質を持ったままで監督指導者になってしまうというところもこう、あるんじゃないかなと、まあ、私自身はこう思ってるんですね。だから、やっぱりそういう意味では、パリーグの、生え抜きで、そのままそのチームの監督指導者になった人とは、またちょっと違うのかな、という、思いもありますね。
ああ、そう言われてみれば、阪神のコーチ陣っていうのは結構阪神出身の方々で固まってるのかな？
そうですね。結構今までそういうことがこう、多かったと思います。まあ、生え抜き。まあ、良くも悪くもファミリー体質なんですよ。阪神という球団は。もちろん OB を大切にするということは大切なことなんですけども、でも本当に能力のあるコーチであれば、5年でも10年でもこう雇ってもいいと思うんですけども、阪神の場合はですね、そんなに能力あるのかないのかわからなくても、何かこう、球団とのつながりがあるのか知れないんですけども、こう、ずっとコーチを続けてるということがすごくあって、例えば、他のチームだったら、 カウント変わったらコーチはほとんどクビになるんですよ。辞めるんですよ。それこそ内閣総入れ替え、大臣総入れ替えになるんですけども、巨人なんか比較的そうだと思うんですよ。でも、阪神はそうじゃないんですよ。監督クビになっても、まあ、ヘッドコーチと何人かのコーチだけクビになって、あとのコーチはみんな残るとか、結構そういうのがすごくあった球団だと思うんですね。だからこう、コーチの中にも、こう、そういう意味では危機感がない。監督変わってもどうせね、もう、来年もまた雇ってもらえるわ、契約してもらえるわ、というようなところがあったんじゃないかなと。だからこの、超変革という言葉を金本監督が歌った時に、コーチがかなりクビになってるんですよ、今回は。これはやっぱいいことだと思います。やっぱりいい意味でのこの血の入れ替え。指導者もやっぱり入れ替えていかないと、選手は結果出さなかったらクビになるじゃないですか。でも、コーチ、指導者もやっぱり選手が結果出なかったら、クビになるんだという、やっぱり危機感をやっぱり持っていかないといけないというところが、私は非常にあると思います、阪神は。
関西を中心とするこのファミリー的な意識から、やっぱり脱却していくという。
していかないといけないなと思うんですね。そして、阪神の場合は OB でコーチになると、シーズンオフも結構ね、いろいろテレビ局から呼ばれたりとか、仕事もあるんです。副収入も結構あるんですよ。
あ、指導者層でもそうなんですか？
指導者層でもあります。元、阪神のね、選手とか、現コーチとかいうことでトークショーに呼ばれたりとか、サイン会呼ばれたりとか、テレビのね、ゲストに呼ばれたりとかで、結構ね、コーチ以外の副収入も結構あるんです、阪神は。だからそういうのになんかこう、ね、あぐらかいてしまうというところもあるんじゃないかなと。
まあ、そうかな。まあ、阪神はね、例えばビリでも、喜ばれますもんね。喜ばれるって言ったら変だけれども。
ビリでも収入が確保されるんですよ。最下位なのに副収入がある。あ、もっと言うとですね、パリーグで優勝したチームのコーチよりも、大会阪神のコーチのシーズンオフの副収入の方がはるかに多いと思います。
そうか。
そういう球団なんですよ。
うん。まあそうすると意識が随分やっぱり、
違いますね。
まあそういう中で、やっぱり超変革のキーを握るのは、育成ということになるんですね。
そうですね。やっぱり育成ですし、そしてやはりその外部の血を入れるということで、今回金本は結構阪神にね、ね、席置かなかったような人をコーチに招いたり、結構そういうことをやってますね。それはいい、本当にいいことだと思います。で、金本監督自体が、元広島の人じゃないですか。生え抜きではないんですね。で、矢野コーチにしても、元中日からトレードできた選手ですし、まあ、ピッチングコーチの高田コーチもね、もう最初巨人にいた人ですし、そういう意味でやっぱりね、こう、外のね、人たちを入れるということとても大事ですし、まあもちろん、ね、和田監督、前見監督、岡田監督、ね、昔前中村克弘監督もね、おられました。もちろんそういう監督も私とてもいいと思うんですけども、でも、阪神がやっぱりこう改革をしたとき、優勝したときというのはやっぱり外部の監督が来たときなんですよ。で、野村監督が来て3年間改革して、まあ3年間再開だったんですけども、まあ改革の土台を築いて、星野監督にバトンタッチして優勝しました。で、岡田監督が優勝しましたけど、まあ、星野監督のまあ遺産で優勝したんじゃないかなと私は見てるんですね。だからそういう意味では金本監督も FA で阪神に来ましたけど、もともとね、広島カープという本当に練習の厳しい球団で育った人なので、そういう意味ではね、本当にこう、外のね、空気をね、血を入れれる人だと思いますし、ね、まあ、ある意味こう、阪神タイガースの、ちょっと恵まれすぎているぬるま湯体質にですね、このカッツを入れるような意味ではですね、私はもう、金本監督はもう、うってつけじゃないかなと思いますね。
ああ、なんかそういう背景があるからなんですね。金本監督なんであんなに一生懸命やるんだろうっていう、なんか監督なのに、多分選手時代以上に無理して頑張ってんじゃないかなみたいな印象がありましたけど。
頑張ってますね。
そうなんだ。じゃあ、今手探りで、まあ、目まぐるしくスタメンも変わっていき、選手起用も新人というところもあるけれども、これは、悪くないということですね。
悪くないと思いますね。非常にいい方向に行ってると思いますし、未だかつてこの阪神の監督の中で、これだけ若手を起用した監督はいないんじゃないかなと思いますね。
そうですか。さっき野手のこと聞きましたけど、投手陣でもそれは同じですか？
そうですね。ピッチャーで言うと、岩貞なんかもね、結構出てきましたね。 まあ、この人はね、大学卒の3年目なので、まあ、ある意味もう後がないような状況だと思うんですけどね。でもね、結構ローテーションに入れてですね、
そうですね、
結果も、はい、出してますしね、いいと思いますね。
で、そんな中でピッチャー陣で言うと、あ、ごめんなさい、藤川球児が、抑えで投げてましたね、この前ね。
そうですね、抑えで投げて、はい。投げてましたね。中継ぎになってね、抑えも一回で。で、何年かぶりとセーブも上げてましたし。
あの辺はどういうチーム事情だったんですか？
これはですね、チーム事情という前に、まず藤川球児が先発で結果が出なかったということが一番大きな理由じゃないかなと。まあ、いいピッチングしたこともあるんですけれども、まあ、トータルのやっぱり防御率で見ると結構良くないんですね。で、もともとその藤川球児というのは、プロ入ってきた時は先発だったんですけれども、やっぱりその、スタミナがあんまりなかったんですね。で、いいピッチングをするんだけれども、やっぱりこう、回を増してくるとこう、打たれると。で、当時の岡田監督が、適材適所ということで、藤川は中継ぎ抑え向きだと。で、いい球投げるんだけど、長いイニング投げると、やっぱりどうしてもこう、スタミナがなくて打たれるので、短いイニングだったらいけるんじゃないかということで、岡田監督が中継ぎに転向させてるんですね。だから、今回金本監督が、先発で使うって言った時に、岡田監督は解説者として反対してたんですよ。向いてないと。もともと先発でやってて結果出なくて、そして中継ぎにして結果が出たのになんで元に戻すんだっていうようなですね、こと岡田監督も結構言ってるんですね。で、なのでやっぱりこうね、もちろん年齢的なものもあると思いますし、やっぱり中継ぎの方がやっぱいいんじゃないかなというふうに思いますね。一回だったら結構集中してね、力結集していい球投げますよ。
あれなんですね。関西の方のテレビでは、歴代の監督をしたような人たちが、解説をするんですね。
そうですね。解説しますし、新聞でもいろんなコメントを出したり、結構、誰が何言ってるかということはよく聞こえてきますね。
じゃあ、もうやりにくいっちゃやりにくいかもしれないですけど。
まあ、まあ、でも、阪神という球団がそういう球団なので、もう解説者も言う、OB も言う、そしてファンはもっとうるさいですしね。もう、それはもう外野の声はもう日本一うるさいと思います、阪神は。
そんなで、結果が出なくて、中継ぎ抑えに転向。転向なんでしょうかね？もうこれはテンポラリーじゃなくて。
私は転向だと思いますし、転向の方がいいと思います。先発に戻してもですね、まあ、ちょっと難しいんじゃないかな。まあね、肘も手術してますし、ね、やっぱりあの年でね、その長年ずっと中継ぎ抑えをやってきた人がもう一回先発っていうのはこう難しいんじゃないかなという、あんまり過去にそういう例って成功例がないんですよ。30過ぎて、中継ぎがね、先発に回ったり、先発が中継ぎ抑えになったりして成功したというケースはそんなにないんですね。まあ、江夏豊さんもそれは言ってました。藤川の先発はうまくいかない。そんなに甘いもんじゃないというふうに言ってましたし、やっぱり客観的に見て難しいんじゃないかなと。で、阪神から FA で、横浜に行った久保ね、安友も、あの人もずっと先発して藤川球児がアメリカ行った時に急遽抑えやりましたけれども、全然うまくいかなかったんですよ。ほんで横浜に行ってもう一回先発に戻ってやっぱり結果を出しましたので、やっぱりね、その先発中継ぎ抑えっていうね、もう同じその投げるのには変わりないんでしょうけれども、どの場面で投げるか、何イニング投げるかっていうのはやっぱり選手にとってやっぱ大きな変化だと思いますね。
で、それはあんまり年が上がってから途中で変わるっていうのはよろしくなさそうだと。
そうですね。藤川球児ももう7月で36歳ですから、ね、本当にもうあと何年現役できるかっていう年齢に来てるので、やっぱりそういう状況でね、今までやってたのとね、いわゆるこう、サラリーマンで言うと部署が変わるわけですから、ね、長年ずっと仕事をして慣れてきた部署からね、全然ね、慣れてない部署にまた戻るってのはやりにくいんじゃないですかね。
まあおそらくそしてファンとしても、まあ、先発で週に1回投げるよりも、まあ中継ぎでも、抑えでも、緊張感のある場面で、この藤川球児が出てきて、活躍してくれたら、その方が盛り上がりますよね。
そうですね。だからこう、優勝ね、した頃もそうですし、大体阪神ファンは、まあテレビでも球場でもそうなんですけど、1週間6試合のうち、大体3試合ぐらい藤川球児を見てたんですよね。 まあ、勝ち負けの試合にもよりますけれどね。だからこうね、あの、ファンの感覚としては、週に1回しか藤川球児見れないというのも、なんかちょっとこう、慣れないというか、寂しいというか、ね、もともとね、週にね、2試合、3試合、多い時は4試合ぐらい投げてたこともあったわけですから、なんかそっちの方がいいのかなという気もします。
みんなにとってその方が良さそうですね。
そうですね。ファンにとっても本人にとってもその方がいいんじゃないでしょうか。
選手の中の入れ替えや動きも、まあ相当ありそうですけれども、まあこれは今後も続いてきそうですかね、しばらくは。
そうですね。しばらく続いてくると思いますし、また今一軍に出てきている若手選手を見ている、現在の二軍選手が、もう目の色を変えて頑張ってると思うんですよ。ついこの前まで一緒に二軍で練習してた人たちが今一軍で結構脚光浴びてるじゃないですか。だからやっぱそういう効果ってすごくあると思うんですね。だから本当に今までずっと二軍だったような人がこれからまた出てくるんじゃないかなと。だからもっともっとこう入れ替えというのがこう起こってくるんじゃないかなと私は考えてます。
楽しみな。これからになりそうですね。
はい、そうですね。
と、そんなプロ野球界ですけれども、この5月の後半からいよいよ交流戦に入っていきます。まあ、セリーグはね、ちょっとパリーグ相手に分が悪いというふうに例年なっていますけれども、阪神は交流戦はどんな風なんですか、いつも。
そうですね、交流戦に勝ち越した時ってのはやっぱりそのままこういい順位をキープしてるという、なんか昔の言葉で、受験生が、夏を制する者は受験を制すとか、なんかそんな言葉あったじゃないですか。夏休みはね、こう勉強頑張ってね、したら、こう、合格できるみたいなことがあったと思うんですけど、まさにプロ野球において、交流戦を制する者がペナントを制すっていう言葉があるような気がするんですね。で、なので阪神をこう振り返るときにも、やっぱり優勝してるときって、やっぱり交流戦で大きく勝ち越してるんですよ。で、そうじゃない、負け越してるときって、やっぱりこう、B クラスに低迷したりですね、そういうことがこうあるので、やはりそのどういうんですか、セリーグ同士の戦いというのはある意味こう星の潰し合いですよね。6チームが3勝3敗になるわけじゃないですか。でも交流戦というのは、例えば阪神だけ勝って他のセリーグ5球団を全部負けるとか、他の5球団全部勝ってて阪神だけ負けるっていうことがあり得る対戦ですよね。この交流戦というのは。
はい。
なのでそこでね、本当に大きくこの貯金借金というのがこう変わってくる。本当にこう、ある意味星がすごく動きますよね。で、一回星が動いてしまうと交流戦終わって再開しても、今度やっぱり6チームで3試合3、ね、3勝3敗の星の潰し合いになるので、そんなにさーっと広がらないです。縮まらないんですね。だから本当にこの交流戦の成績がそのまま順位に反映するんじゃないかということでは、まさに運命の分かれ道かなと。
そうですね。もうね、短期決戦というかね、直接の対決でもあるので、あれですよね、実力がそのまま勝ち星にすんなり出てきますからね。
そうですね。
やっぱり実力のあるチームが勝って、そして勝率を上げていくと、その後なかなか埋まりにくい勢いもつくでしょうしね。
そうですね。
そうですね。そうすると阪神タイガース、あるいは選手たちの間等で、石川さんが注目したい、こんな対決、見てみたい対決っていうのはありますか？
そうですね。やはり対決でやはり一番私注目しているのは、オリックス戦ですね。
おぉ。
オリックス戦。今年から、ホームアンドアウェイじゃなくて、ホーム、今年ホームだったら来年アウェイという、そういう組み合わせになってるじゃないですか。試合数がこう減ってますよね。で、オリックスと今年、甲子園で戦うんですけれども、阪神はですね、結構オリックスに弱いんです。で、まあ、同じこの関西に球団をね、持ってる、ま、チームなんですけれども、やっぱりこう、人気の差ってすごい差があるわけですよ。まあ、阪神はすごい人気球団で、で、オリックスはまあね、阪神に比べるとまあそんなにね、まあ人気はないと思うんですけども、やっぱりそういう意味では、すごくこう、オリックスの選手が、こう、まあ、ある意味ちょっとね、こう、牙を剥くというか、うん、もう阪神対してですね、もう倒してやるぞという気持ちで結構来るんですね。で、ね、人気ではね、それはまあ阪神の圧勝だと思うんですけど、でもやっぱり結構オリックスって実力のある選手が多いじゃないですか。やっぱりそういう意味でこうね、よくね、まあ、巷ではこう関西ダービーなんていうふうに言われてるんですけれども、 結構阪神はこの関西ダービー負けてるんです。負け越してるんですよ。で、特に本拠地甲子園でね、結構負けてたりするんですよね。やっぱりそういう意味ではね、本当にこうね、まあ身近な敵じゃないですけれども、ね、同じね、この関西に本拠地を持つオリックスにやっぱり勝ち越していかないといけないなというのは思いますね。
関西ダービーを今年はぜひ本拠地甲子園で。
そうですね。
3連勝。
3連勝。もう2勝1敗と言わずに3連勝ですね。はい。
それは結構弾みがつきますよね。
そうですね。弾みがね、つきますし。そしてやっぱり甲子園というのがすごく大きな意味があると思うんですね。で、だから来年は大阪ドームね、京セラドームでするわけじゃないですか。ね、やっぱりね、サッカーのホームアンドアウェイでもね、すごくホームがこう重視されるように、やっぱり、その交流戦で、ね、まあ、おそらくね、観客ね、お客さんはほとんど阪神ファンだと思うんですね、甲子園の場合は。やっぱりそういうね、ほんとホームアドバンテージのある球場で、やっぱり、勝つということに意味があると思いますね。
他の牧師さんたちに聞いてるときにですね、結構藤浪選手とバッターの対決なんかも、こう、期待してるよ、みたいなところがあったりして。どうですか、石川さんは。藤浪投手が、まあ、パリーグの、このバッターを抑えるのが見たいっていうような。
そうですね、日本ハムの中田翔ですね。中田翔選手。まあ、大阪桐蔭のね、先輩後輩になるじゃないですか。ね、なのでやっぱりこうね、同じ学校、高校ね、大学とかのこう、先輩後輩の対決ってやっぱり、いろんな思いがあると思うんですよ、選手同士にも。ね、なのでね、藤浪選手がですね、その、先輩中田翔選手に対して、どういうこう勝負できるのか、もう本当にね、ストレート中心の力勝負だと思いますので、ね、やっぱり力と力のぶつかり合いで、こう、大阪桐蔭魂を見せてほしいなっていう思いがします。
いいですね。その対決は本当に楽しみですね。
そうですね。
うん。わかりました。
はい。
じゃあ、ぜひこれからの阪神タイガースに応援のメッセージ送っていただいて。
若手がね、本当にこの出てきました。これは本当にファンとしてもね、嬉しいことですし、もっともっとね、出て、そして結果出してほしいなと。そして、金本監督がね、その若手をね、本当にこう使って、くれてるので、それもすごく嬉しいなと思うんですね。掛布二軍監督との信頼関係もすごくありますし、若手の力、そして、ベテランの力、そして外国人助っ人の力も必要です。本当に現場がですね、一致団結して、これから本当に頑張っていい結果を出してほしいなと思います。
2016年5月23日、阪神タイガース編をお届けしました。お相手は、
タイガース担当石上鶴と、
番組のホスト中澤信之でした。この番組のご感想や応援メッセージお寄せください。Twitter でハッシュタグ、#pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。iTunes のレビューに、お気に入りの球団への応援メッセージ、書いてくださったら番組の中でも紹介をします。ではプロ野球ポッドキャスト、次回をまたお楽しみに。